フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。もうね12月も、下旬になってきて、もう2017年もあとちょっとで終わっちゃいますね。そして、今日はもう12月の23日ということで、クリスマス目前でございますね。もう若い人たちはそわそわしてんじゃないでしょうかね。いいですねこのクリスマスの時期ね。街のイルミネーションとかもすごい綺麗で、さあフェイストゥエースのクリスマスライブはですね、名古屋大阪、東京と全て無事終わりまして、もうすごく盛り上がりまして本当に楽しいクリスマスライブだったんですけども、私はですね明日、明後日、24日、25日、もうドンピシャクリスマスですね。もう例年のごとく、京都のラグというお店で、これ方ひろくにさんとのセッション、これちゃん、エースちゃんが、あります。明日から行ってきます。もうあれですね、このこれちゃん、エースちゃんがこの時期に、京都のラグでライブをやるのもね、もう、2010年から、僕は参加してるんで、もう8年目ですね。で、最初の頃はね、京都でやって、それでもう一本名古屋でやって東京に帰ってくるみたいなことだったんですけども、ここ数年ね、やっぱりコレちゃん、エースちゃんで演奏できる曲がどんどん増えてきたんで、2日間、こうメニューを変えて、コレちゃん、エースちゃんで2日間、京都のラグ、クリスマスを。やろうということになってましてね、これまたいろいろ曲も変わるんで、緊張感たっぷりで、ね大変なんですけども、でも楽しいですね。僕ももうこれ方さんとは100本以上、ご一緒させていただいてすごく勉強になってるしね、楽しいし、フェイストゥエースとはまた違った本当にひたすらギターを弾きまくるというね、本能の赴くままに、ギターを弾きまくるとそんなステージなんでね、これはこれでまた、楽しいですね。今年も、クリスマスライブ、皆さんに楽しい音楽をお届け、できるよう頑張ってきますね。でも京都の冬は寒いですからね、まあ軽井沢ほどじゃないのかもしれないですけども、でも寒さの種類がねまた違うんでね、骨身にしみる寒さの京都へ、明日明後日と、行ってきます。そして、年末はね29日に僕今年最後のアコースティックライブをやって、翌30日が、本田と2人で、やっぱり東京の渋谷デセオで、忘年会ライブというね、毎年やってますけども、これをやって、本年のライブは全部終了と、今年は137本ぐらいやったかな、140本には届かなかったですけども、まあ、やりもやったりって感じですね。まあ、大体毎年こんなペースでございますけどもね。さあ、先週もちょっと お便りをね、ご紹介しましたけども、11月に行われた、大橋隆率いる、アレーキャッツとの、ライズというね、ツアーの、その、あれです。感想のお便りがね、来てるんで、今日もちょっと紹介しようと思います。Sさん、クラゲさん、番頭さん、お疲れ様です。大阪のさやです。先日、ライズ大阪、京都公演へ行ってきました。普段はフロア後方で見ることが多いので、好き勝手に踊らせていただいていますが、この2日間の整理番号、大阪が10番台、そしてなんと京都は1桁だったんです。どうしよう、そんなに前で見て心臓が持つのかという心配もしつつ、ちゃっかり前列へ。いざライブが始まってしまうと、さっきの心配はどこへやら。がっつりノリノリで楽しませていただきました。フェイス2エースのステージは対バンだし、攻めまくりなのかと思いきや、京都ではまさかまさかのオルフェウスの朝が聞けて、最前列で骨抜きにされてしまいました。力強くもしなやかなエースさん、あんなに跳ね回っているのに演奏は完璧なクラゲさん、頭の先からつま先まで大人の魅力を堪能させていただきました。ありがとうございます。アレーキャッツはライブ後1週間経った今でもまだメロディーが頭に残るような、どこか懐かしく温かいロックで自然に笑顔になってしまいました。ライブ後にはハイテンションになりすぎて、知り合いではないお隣の方と抱き合う始末。いいですね、いいですね、こういうのいいですね。とにかくとっても元気をもらえた2日間でした。ありがとうございました。本当はバンドライブでのライズも見てみたかったのですが、旅行の予定があり参加できませんでした。話は変わりますが、そんな旅好きな私のフライトの BGM はいつもオンザウィングです。あ、僕が作った曲ですね。特に旅の帰り道にこの曲を聴くと、緩やかに現実に戻ってくることができ、穏やかな気持ちで旅を締めくくることができるのです。なので私の旅には必要不可欠なものになっています。皆様もぜひ旅のお供にオンザウィングを、ということで宣伝ありがとうございますね。飛行機に乗る、そういうストーリーのね、曲なんですけどもね。はい。さて、もう一通ライズの、感想が来てます。 A さん、クラゲさん、こんばんは。東京の高子です。11月25、26日の、高田馬場クラブフェーズにお邪魔させていただきました。ライズツアー2017年ファイナル2日間、ワイワイ楽しすぎる最終回、圧巻でした。11月25日ライズロックンロール、先行フェイストゥエース、今回唯一のフルバンド、皆さんの気合というか気迫凄まじかったです。クラゲさんは少しよそ行きの雰囲気でキリッとした真剣な面持ち、エースさんの背後にはメラメラと燃え盛る炎が見えて、まるで不動明王様のようでした。冗談抜きにお二人中心に5人の、男気を感じて、テンションマックスのまま一気に駆け抜けましたね。少し話はそれますが、ロックイコール激しくてスピーディーな音楽なのかと思ってましたが、ロックという単語には揺さぶる、揺れ動く、振動する、感動するなどの意味もあるんですね。ということは、心を揺さぶる、感動する音楽がロックってことでいいんですかね。博識のエースさん、フォローお願いします、ってことなんですけどもね。ロックミュージックっていうとこから、いろんな意味合いがね、ロック、まあ岩っていう意味ですけどもね、いろんな意味が、だからロックって言葉の中にはロックミュージックっていう、そういうニュアンスが入って、いろんな意味合いを持つようになったんでしょうね。はい。前向きなアップテンポの曲も、優しいバラードも、何かが確実に伝わってきて、身も心も躍動するフェイス2エースのステージ、この日もまさにロックでした。そして、クラゲさんが一日早いクランクアップ、今日はどこにもぶつからなくてよかったです。明けて翌日、ライズエクストラ高校コレちゃんエースちゃんだったんですよね。最後の日だけコレちゃんエースちゃんが演奏、後の方の順番だったんですけどね。こちらも序盤からアクセル全開、凄腕集団の本領発揮、スタンディングなので遠慮なく弾けまくれるのが最高です。ギタリストエースさんの魅力も大満喫。音楽ど素人なので技術的なことはさっぱりわかりませんが、エースさんのギター、間が独特ですよね。この日もシンセギターの絶妙なむせび泣きを拝聴し、お祭りの最中うっとりと聞き惚れました。そしてアレーキャッツとのセッション、フェイス2エースとは学園祭のように、そしてオーラスはまさに締めにふさわしい集大成で、何度も演奏される曲も日によって微妙にアレンジが異なり、また回を重ねるごとに深みが増し、参加できた喜びをかみしめました。 アレイキャッツの皆さんとっても気さくでフレンドリーで本当に良い方たちばかりですね。ザックのモノマネすごくお上手でびっくりしました。いろいろね、モノマネが上手なんですよ、ベースのね、ボーカルのザック、ジン・シモンズのマネとかね、やるんですけどもね、また寄り添ってくれる音楽というのがフェイス・トゥ・エースと共通してると思いました。おまけですが、今回の裏テーマ、エースさんと大橋さんのバンド紹介合戦日を追うごとに大げさになっていき、アレンジが効いていて必見。ああそうですね、うん、あれキャーッつって紹介するときにこういろいろ振りをつけたりねしてたんですけどもね、特にエースさんはバリエーション豊富、まさにインスタ映えしそうなお茶目ショット連発でまさに最強ですね。最後になりましたが、エースさん、クラゲさん、ライズ日本縦断ツアーお疲れ様でした。おかげでとっても素敵なツアー、思いっきりエンジョイさせてもらいました。秋から冬という気温や湿度も大きく変化する時期の遠征、機材やご自身の体調管理も大変だったと思います。お忙しいと思いますが、つかの間どうぞご自愛くださいませ。オフレコですが、ライズで大橋さんのバンドとご一緒してフェイス・トゥ・エースの魅力を改めて実感しました。繊細で地味深い、素敵なサウンドだなぁと、心の底から思います。世の中広いですが、まさに世界にたった一つだけの音楽、お二人の音楽から日々たくさんのパワーをいただいています。ありがとうございます、ということでね、ありがとうございましたね。またライズ今後どうなっていくのか、まあちょっと大橋ともまたね、来年早々大橋の、ライブちょっと何本かお手伝いしようと思ってますけどもね、楽しみにしててくださいね。さて今日の1曲目ですけどもね、今日1通目に読みました大阪のさやさんから、リクエストをいただいています。聞いてください、フェイス・トゥ・エースで On the Wing。はい、それではまたお便りの方をですね、どんどん紹介していこうと、思います。Aさん、クラゲさん、バントンさん、こんにちは、ということで、これはですね、どなただいつも楽しく番組を聞かせていただいてます。私は広島県在住の京子と申します。京子さん、ありがとうございます。10月7日の広島ライブジュークであった Aさんのアンプラグドライブに行ってきました。ありましたね、2日間ね、7周年を祝う、最近ファンになった新参者の私にとって初めての単独版アンプラグドライブ。1日目がねアンプラグドだったんですよ。2日目はプラグインだったんですけどもね、ライブ友達もいなくて一人ドキドキしながら席に座りガチガチに緊張していると、先輩方が優しく声をかけてくださいました。 おかげさまで緊張もほぐれ、ライブを楽しむことができました。新参者に優しく声をかけてくださった先輩方、本当にありがとうございました。いいですねこういうのね。アコースティックギターとコンデエルマノス、かっこ名前違ってたらごめんなさいって書いてありますけど合ってますよ、コンデエルマノス、ね、両方拝める超贅沢なライブは想像以上に生のギターそのものの音の迫力がすごかったです。普通のねスチール弦のアコースティックギターと、もう一つそのコンデエルマノスというスペイン製のいわゆるフラメンコに使うようなねナイロン弦のギターなんですけども、2本持ってきましてね、2本をアンプラグドでそのマイク1本だけ立てて、声とギターの生音を両方拾うというね、そういうライブだったんですがね、エースさんのパワーとギターのパワーが化学反応を起こしてよりすごいパワーになってて、時に激しく時に優しいギターの音色とエースさんの歌声が魂に響きました。感動しすぎてしばらく放心状態でした。エースさんツートップとはまた違った、大人の男性の色気が溢れまくりで暗くなってくるとガラスに映る後ろ姿もまた素敵でした。ライブでお疲れのところ眩しすぎる笑顔で握手とサインしてくださってありがとうございます。ライブ三昧できるように仕事頑張りますということでね、ありがとうございます。このライブ19、今年が7周年だったんでね、7周年をお祝いするということで、2days アコースティックライブやったんですけどもね、先日このライブ19のブッキングマネージャーから電話かかってきましてね、なんか1月の27日、入ってた予定がドタキャンになってしまって、なんとかお願いできませんでしょうかというね、依頼が来たんでね、ちょうど予定見たらその辺空いてたんで、よしやりましょうね、いつも世話になっている、ライブ19ですからね、19階にあるんでライブ19って言うんですけどもね、 JUKE とかで19ね、とっても眺めの綺麗なとこなんでね、また、1月27日土曜日ですかね、広島へ行ってアコースティックライブをねやってこようと思いますんで、もしよろしかったらねまたいらっしゃってくださいね。今度は何やろうかな、まあ、いろいろちょっと作戦を練って楽しいライブにしようと思います。さてこれはエースさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。京都在住のリコリンでございます。ありがとうございます。先日の放送で、しずやのカルネのお話が出てましたが、はいね、京都のパン屋さんのカルネというのは、これがすごく美味しいんですけどもね、大好物なんですけども。それからしばらくした頃、関西ローカルのテレビ放送でも、しずやのカルネが取り上げられてました。お店でカルネを買っている方にインタビューされてましたが、その女性は京都のソウルフードですわわははは、などと答えていました。へえ、ソウルフードなのか。確かに子供の頃からあったけど、カルネももちろん美味しいのですが、細いフランスパンにハムとチーズが挟んであるカスクートも昔から結構人気がありますよ。しずや的にはビーフカツサンドも推しメニューです。いかがでしょう。しずやの本社工場が自転車で行けるところにあるので時々買いに行きますが、お店はそこら中にありますし、イオンや、泉屋といったスーパーの中にもしずやのコーナーがあります。賞味期限が本日中なので、夕方残ってると少しお安くなります。それを見つけると買って翌日の朝食にしてました。だから京都駅構内は分かりませんが、いっぱい買っても品薄になるということはないと思いますよ。どんどんお買い上げくださいね。以上、京都からご報告でした。ということでね、しずやのカルネ、昔からね、有名なパン屋さんらしいですけども、最近知って、本当に、美味しいですね。で、僕もなんかね、チーズが入ってるやつとか、ブラックペッパーのやつとか、何種類か食べたんですけども、やっぱり基本のカルネが、僕は一番好きですね。で、この番組でもね、ちょっとご紹介しましたけども、京都駅の構内にね、改札入る前、1階のね、八丈口っていう新幹線口の方なんですけども、その駅の構内にねしずやがありまして、そこはもういろんな種類の、パンが売ってるんですけども、大抵僕大きな荷物、ギター抱えてね、でキャリーケース持って大きな荷物があるんでね、なんかねそこ入ってくの躊躇しちゃうんですよね。で、改札の中入るとお土産物屋さんというか駅弁とか売ってるコーナーにしずやがのコーナーがありまして、2、3種類、3、4種類かな 売ってるんで、いつもまあそこで買ってるんですけども、いやー美味しいですよ、静谷のカルネは。なんかテレビでね取り上げられるのも、分かる気がしますけども、本当に美味しいです。またあの京都行った時は、あそう明日明後日行くから、帰りはまたカルネを買って帰ろうかな。はい、もう一つ行きましょうかね。こんばんは、新潟県の三木と申します。寒くなってくると食欲が増してきますよね。これって冬ごもりに備えて脂肪を蓄えようとする生物の本能なんでしょうか。あ、そうかもしれませんね。さて、秋から冬にかけて保存食なので美味しいものが増えてきますが、お二人は新潟県村上市名物、鮭の焼き漬けってご存知ですか。私県民なのに知らなかったんです。まあ新潟県って異常に細長いんで、食文化が端と端とで全然違うんですよね。あ、そうですよね、全然違いますよね、南北に長いですからね。先日お野菜などを送った村上市出身の友人から、実家から送ってきたイクラの醤油漬けと鮭の焼き漬け、お裾分けといただいたんです。イクラの醤油漬けは私大好物なんです。味の違いはあれど一般的に販売もしておりますし、それこそ回転寿司でもありますので好んで食べております。でも鮭の焼き漬け、それって何だろう。聞くからに美味しそう。美味しそうですね。でね、いただきました。酒蔵を営んでいる親友おすすめの日本酒と、作っておいたクラゲさんの好物赤株のお漬物とともに、これ美味しい。鮭の焼き漬けですね、初めて食べたんですけども、思ってたものと全然違うの。なんていうか、筆舌に尽くしがたい。とにかく美味しい。すみません、説明になってません。イクラの醤油漬けも当たり前ですが、回転寿司とは全然違う。私は鮭親子丼にしていただいたのですが、お茶漬けにしても美味しそうです。あ、それ絶対ありだわ。でね、これおばあ様のお手作りだそうで、何でもおばあさまは鮭の目利きだとのこと。すごいね。そりゃ美味しいに決まってる。作り方を聞くと、おばあさま曰く、焼いてタレにつけるだ。だそうですよ。ちなみに私より年若いその友人も鮭をさばけるそうです。すごいな、村上人。村上はね、昔から鮭で有名ですからね。さて、この鮭の焼き漬け、各ご家庭のお味があるそうで、有名な料亭さんの、公開レシピ、主に漬けだれですね、を教えていただきましたが、このおばあ様のお味が好きだな。すごく美味しかった。Aさん、クラゲさんのお二人はなかなかお忙しくて旅行なんてできないですよね。もしお暇な時ができたら新潟にもぜひお立ち寄りくださいね。美味しいお米と美味しいお酒、そしてこの鮭の焼き漬け、本当におすすめです。ちなみに送ってくださった方は秋雨さんです。いつもいつもすごく助けていただいております、ありがたやということでね。あ、秋雨さんからいただいたんですか。でね、あの写真が添付されてるんですけど、これは美味しそうだわ。これは本当に、うん、食べてみたい。でもこれ、あのイクラの醤油漬けと一緒にご飯に乗っけて、これでお茶漬けにしちゃうと、あのイクラの醤油漬けってあの白濁するじゃないですか。だから、あの醤油漬け、イクラの醤油漬けはちょっと別にした方がいいかもしれないですね。あの白く濁るとなんかあんまり美味しそうじゃないんでね。この鮭の焼き漬けはちょっと食べてみたいですね。あの新潟にもしあのいらっしゃる方がいらっしゃいましたら、ぜひちょっと試してみてください。なんか本当に美味しそうです。はい、ということでね、今日の、2曲目聞いていただきましょう。フェイストゥエースで冬の花。
つぶやいたんだね、あ
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。来週はね、もう今年最後の放送なんで、本田と2人でお届けしようと思ってます。それから、30日、ライブがね、ありますんで、その時に新年一発目の収録を、明けましておめでとうございますで収録をね、しようかなと、思っております。またそれで年明けね、名古屋大阪のライブもございますんでね、その時にサテライトで収録できたらなと思ってますんで、それも楽しみにしててください。番組では皆さんからのお便りお待ちしております。メールの方はace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号薄い峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。